カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は廿日市市民の命を守る消防職員さんの募集について、廿日市市人事課の山根さんと廿日市市消防本部総務課の松本さんに、そして後半はこの度廿日市ライオンズクラブさんが廿日市市内小中学校27校に図書カードを寄贈されました。廿日市ライオンズクラブの手島さん、沢谷さん、岩根さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。はい、まずは自己紹介をお願いします。
廿日市市役所総務部人事課の山根です。
廿日市消防本部総務課松本です。
本日はよろしくお願いします。
はい、どうぞよろしくお願いします。松本さんはキラリ廿日市、まあ、FM 廿日市初ご出演と。
初です。
ということで、はい、今の総務課さん、どんなお仕事をされてらっしゃるんでしょうか。
総務課はですね、消防本部全体の事務を行わせていただいたりとか、消防職員の健康管理を主にしている部署です。
あ、それも非常に重要ですよね。
はい、
はいはい、山根さんは今人事課ということで、はい、昨年はコロナのね、給付金のことでも大変お世話になりましたし、その前は吉和支所で、ね、吉和でも大変お世話になりました。
そうですね、まあ、こちらこそ大変お世話になりました。
はい、吉和でのイメージも非常に強いんですけど。
はい、ありがとうございます。まあ、なかなかちょっと最近イベントもなかなかなくてですね、ちょっとあればお手伝いに行こうと思っているところはあるんですけども、なかなかないという状況がありまして、まあ、ちょっとこの夏の夏祭りはちょっとお手伝いに行かせていただこうかなと。
なるほどですね、
予定にしておりますので、はい、ぜひ吉和に、
はい、僕も行かせていただく予定でございます。はい、その時またお会いしましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日は人事、まあ、採用のことで、ね、はい、インタビューをさせていただきます。今年度も9月以降ですね、順次採用試験が行われるということで、消防職員については7月12日からすでに受付開始を、そして職務経験者については8月2日から受験案内が発表されますね。今回の採用試験について詳しい内容などを教えてください。
はい、まずは9月19日日曜日に行う消防職員採用試験について、まあ、消防本部の松本の方からご案内させていただきます。
はい、今年度の消防職員の採用試験は9月19日の日曜日に廿日市市消防本部で一次試験を行う予定です。採用予定人数は2名程度で、令和4年4月1日時点で27歳までの方を対象としております。試験の実施内容は昨年度から大きな変更はありませんが、昨年度までは第一次試験で実施しておりました職場適応性検査を、今年度からは第一次試験合格者を対象に第二次試験までの間にウェブで実施していただくことに変更しました。
はい、わかりました。消防職員さんの申し込み受付期間はすでに始まっていますが、申し込み締め切り日はいつまででしょうか。
消防職員の申し込み締め切り日は8月16日の月曜日必着としています。すでに受付を開始しており、申し込み締め切り日まで期間が短いのですが、申し込み書に必要事項を記載して廿日市市釧路1丁目にあります消防本部総務課へ郵送または持参により提出してください。昨年度はインターネットによる仮申し込みを受け付けておりましたが、今年度は行っておりませんのでご了承ください。受験案内や申し込み書については廿日市市内の消防署や市役所、山崎本社、みんなのアイプラザで配布しています。また市のホームページからもダウンロードすることができますので、よろしくお願いします。
はい、わかりました。では次に10月3日に行われる職務経験者を対象とした事務の職種の採用試験について詳しい内容などを教えてください。
はい、10月3日日曜日に行う採用試験についてですけれども、募集する職種は事務で、職務経験者を対象とした採用試験です。民間企業などでの職務経験で培われた専門的な知識、企画力などを生かし、即戦力として活躍できる人を募集しています。採用予定人数は2名程度で、令和4年4月1日時点で 36歳から44歳までの方を対象としています。消防と同様に昨年度から大きな変更の方はありませんが、昨年度までは第一次試験で実施しておりました職場適応性検査を、今年度からは第一次試験合格者に第二次試験までの間にウェブで実施していただくことに変更しました。申し込み締め切り日は9月3日金曜日までとなっています。採用試験には受験資格などを設定しています。受験案内の方で詳しい内容をご確認いただければと思います。
はい、わかりました。そして消防職員に採用されるとどのような仕事をすることになるのでしょうか。
消防職員に採用されると令和4年4月から勤務していただく予定となっております。まずは消防職員としての基礎知識を学ぶため約6ヶ月間広島県消防学校に入校していただきます。その後配属先へ戻り、消防署で消防隊や救助隊、救急隊の隊員や消防本部で119番対応業務や火災予防の指導や広報、現場活動や組織職員に関する事務をしていただきます。
はい、わかりました。今ね、松本さんは総務課さんということなんですけど、以前は救急隊の隊員さんでもあったんですよね。
はい。
例えばどんなことをされていたんでしょうか。
私は主に会員としてですね、機関員をしたりとかですね、患者さんの状況をお話を伺ったりとかすることをしておりました。
それも重要なお仕事ですよね。
はい、みんなと力を合わせて頑張ってました。
あ、すごい頼もしいです。そして廿日市消防本部にしかできないこともあるのでしょうか。
はい、廿日市消防本部ではいろんな分野で活躍できるということです。大きな消防本部では専門の業務を長くやることが多くなりますが、その点廿日市消防本部では1日の勤務のうちでも火災と救急のどちらに出動することもあります。いろんな業務を経験することでやりがいを持って仕事ができる環境だと思います。
はい、松本さんも、女性の消防職員さん、はい、他にもいらっしゃると聞きました。女性の方も受験することもできるんですよね。
はい、できます。現在廿日市消防本部では私も含め複数の女性職員がいます。廿日市消防署では救急隊に救命士として1名、警防隊に2名の女性職員が24時間勤務に従事しており、各々がそれぞれの場で活躍しています。
はい、わかりました。そして職務経験者の試験でここがポイントといったものはありますでしょうか。
はい、職務経験者を対象とした採用試験では受験生の皆さんのことをよく知りたいと考え、面接試験を一次試験から実施しているところがポイントです。廿日市市では全ての採用試験において人物重視としています。キャッチフレーズにもありますが、廿日市市を愛し町づくりのために頑張れる職員を採用するという共通の目的があります。皆さんの熱い思いを聞かせていただければと思います。
はい、そして消防職は先ほどお話しいただいたんですけれども、事務職の申し込み方法も教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、職務経験者を対象とした採用試験の申し込み期間は本日8月2日月曜日から9月3日金曜日までです。申し込み方法は受験案内に挟んでいる申し込み書、またはホームページから申し込み書を印刷したものを廿日市市役所人事課へ郵送または持参で提出していただければと思います。なお受験案内は市役所1階市民ロビーと3階人事課などで配布しております。また市のホームページからもダウンロードできます。
はい、わかりました。一連の、ね、流れと申し込み方法など教えいただきました。それでは最後にこの受験を検討されている方にメッセージをよろしくお願いします。
はい、無限に発展する可能性を持つ廿日市市は、廿日市市の未来を切り開く人材、廿日市市のまちづくりのために頑張れる人材として皆さんの力を必要としています。ぜひ廿日市市で一緒に働き、共に挑戦し成長していきましょう。たくさんの申し込みをお待ちしています。
そして
消防職員は悲惨な災害現場で活動することもありますが、その現場に一人で向かうことはありません。いつも一緒に訓練をしたり行動を一緒にする仲間と向かいます。廿日市消防本部では共に力を発揮してくれる仲間を待っています。一緒に廿日市市の安心安全を守りましょう。たくさんの申し込みをお待ちしています。
はい、ということで、 消防職員さんの採用試験について廿日市市人事課の山根さんと、そして廿日市市消防本部総務課の松本さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
自己紹介をお願いします。
手島めぐみです。廿日市ライオンズクラブの、第一副会長、今日は会長代行で参りました。
そして、
沢谷京子です。廿日市ライオンズクラブ今年度会計をさせていただいてます。
はい、今日はですね7月29日木曜日、午前9時30分ちょっと過ぎたところなんですけども、廿日市市に寄贈をされました。手島さん、何を寄贈されたんでしょうか。
図書カードです。市内の小学生の、お子さんたちにお役に立てるかなと思ってご用意しました。
はい、なぜ図書カードを寄贈されたんでしょうか。
先般ずっと教育長さんの方から子どもたちが楽しんで読める新しいものが欲しいというご依頼をいただいていて、みんなで考えました。私たち廿日市ライオンズクラブは来年で40周年になるんですが、何か記念に残るものをということで、例年とは違うんですけど、今回は子どもたちの少しでもお役に立てるものをとみんなで考え、市内の子どもたちみんなに少しでも行き渡るようにと思い寄贈させていただきました。
なるほどですね。廿日市内小中学校が27校あるということで、沢谷さんは PTA にも、携わっていらっしゃいまして、ライオンズクラブでは会計もされているということなんですが、どのくらいの額図書カードをですね寄贈されたんでしょうか。
はい、今回は30万円分させていただきました。
ということはおよそ、27校なので、
はい、各学校に、1万円ずつという形で、お配りしていただけるというふうに聞いております。
そうなんですね。で、先ほどね市長にもおっしゃられていたんです、3年計画なんですね、この図書カード寄贈で。今年が2年目だと。
はい、はい、今年2年目で、3年計画で、合計100万円で計画させていただいてます、
非常に、さっきもね沢谷さんおっしゃいましたけども、小中学生子どもたち非常に、喜ぶんじゃないかなというふうに思います。さあ、具体的にですね島さん、どのようにその図書カードを使っていろんな本があると思うんですけども、どうやって選ばれるんですかね。
子どもたちの声は多分現場の先生方が一番よくご存知でしょうから、先生方にお任せしています。
実際にね、先ほども手島さんおっしゃってました、本屋さんにも行ってちょっとね子どもたちどんな本が好きなのかな、流行ってるのかな、事前に調べられた。
そう、楽しかったですよ。今の小学生向けの本のコーナーがあるんですけれど、これがテレビでよく聞いてた残念な生き物たちの本、こんなにたくさん出てるんだとか、歴史の本とか物理の本とか、あとすごく難しいあやとりの本とか、たくさん子どもがワクワクするような本をたくさん見つけることができました。
はい、分かりました。先ほど松本市長も、そして、教育長もですね非常に喜ばれていました。8月の校長会で各学校に配られるというふうにおっしゃってましたね。
そうですね、早く子どもたちの手元に届くように願ってます。
はい、今日はね廿日市ライオンズクラブさんにインタビューさせていただいているので、せっかくなので、年間通じていろんな地域貢献活動を、されていらっしゃいますよね。数ある中教えていただいてもよろしいでしょうか。
8月に私たちまた献血の活動をさせていただいてます。今コロナで日本全国献血者の数、つまり献血の血液の量が大変不足しております。できたら本当に医療、それから皆様の周りの方々の命に直結することですから、どうぞぜひ足を運んでいただいて献血にご協力いただけたらと思っております。
9月に行われるということですね。その際には告知を、させていただきたいと思います。他にもたくさんあります。
海岸のクリーンアップ作戦とか、それから、これも子どもたち向けですが、平和ポスターのコンテストを毎年させていただいていて、子どもたち その平和の願いを込めた作品の中から、優秀賞であったりつけさせていただいて、またそこで図書券をプレゼントさせてもらってます。 薬物乱用の防止のキャンペーンをしています。子どもたちは知らず知らずのうちに実は周りからいろんな悪い大人の誘いがかかってきてしまう。できたら身を守ってほしい、できたらでなく絶対身を守ってほしいです。薬物の、防止のキャンペーンはこれからもずっと続けてまいります。
はい、わかりました。そして、ライオンズクラブさんはもう全世界にありますね。例えば20日市ライオンズクラブさん、どんな方が属されていらっしゃいますでしょうか。
幹事を接っております岩根と申します。いろんな方が20日市ライオンズクラブに所属をしております。でまたその所属している人は他の団体の、代表なりいろんな役職についていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいますので、またそのライオンズクラブとその他の活動の中心を持っていきたいと思います。それで今皆さんぜひライオンズクラブに入っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、岩根さんは昭和教材さんということで教育のねお仕事もされてらっしゃいます。そして沢谷さんの本業は、
私は行政書士です。
そして手島さんの普段のお仕事、
健康運動指導士でスポーツトレーナーをしておりまして、広島市の方で、フィットネスクラブを営業しております。
本当にいろんな方が属されていらっしゃいます。それではまずはこの度図書カードを送られた子どもたちへメッセージ、沢谷さんよろしくお願いします。
今回の図書カードで新しい本が学校の図書室にたくさん入ると思いますので、ぜひ図書室でたくさん本を読んでいろんな知識を身につけてください。
そして手島さんよろしくお願いします。
子ども時代の読書の思い出というご本を上皇美智子さまが書かれてます。子ども時代にその感銘を受けたり、その心に響いたことは実体験してなくても本を通じてその人の人生の礎になっていくようです。ぜひ本を読みながら楽しい思い出、そしていろんな人の痛みが分かるような心優しい人になってほしいなと思っています。
はい、ということでこの度20日市ライオンズクラブさんが20日市市内の小中学生に図書カードですね、寄贈をされました。ということで20日市ライオンズクラブの岩根さん、沢谷さん、そして手島さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。